kuru pa re e yang ita kang a wa um sa ku ra ji ra
a ra イランカラプテ、おはようございます。2011年6月12日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第122回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当いたします。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日は二二谷小学校の運動会です。外はちょっと小雨が降っていますが、子どもたちには頑張ってほしいと思います。外にはですね、赤ツツジが咲いています。アイヌ語では6月はシマウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日のトップニュースは地域の嬉しいお知らせです。故茅野茂さんの孫であり本 FM ピパウシのスタッフでもある藤井めぐみさんが先週6月5日に結婚式を挙げました。お相手は門別在住の山田秀樹さん。純白のドレスに身を包んだめぐみさんが登場すると、二二谷をはじめ全道全国から駆けつけた200人余りの招待客から大きな拍手が送られました。また9年前に母を亡くしためぐみさんを男手一つで育てた父の俊夫さん、母親代わりにいつも見守ってきた祖母玲子さんへの感謝の手紙が読み上げられると、会場は温かい感動に包まれました。これからも末永い幸せをお祈りいたします。では2つ目のニュースです。5月25日付北海道新聞より、猿川活用しブランド力を。国の重要文化的景観に選定されている猿川流域の保全と活用を考える集いが23日約60人が参加し、ふれあいセンタービラトリで開かれた。二二谷地区やメム地区などの猿川流域はアイヌ民族の伝統と近代の開拓によってできた貴重な景観地として、2007年に道内で初めて重要文化的景観に選ばれた。集いにはコメンテーターとして辻井達一道環境財団理事長、篠原治東大名誉教授、井上紀子文化庁調査官が参加した。井上さんは文化的景観とは人々の暮らしが作る文化的な雰囲気であると指摘、特産のトマトやアイヌ文化など個々の特徴を猿川の清流のイメージと相対的に結びつけることでブランド力が高まると話した。篠原さんはビラトリは北海道というより近畿地方のような極めて日本的な優しい風景、アイヌ民族がなぜこの地を選んだのかを今一度考えてみてはとし、辻井さんはアイヌ文化は残していくべきものだが、アレンジを加えて現代の人にも受け入れられるものを新たに作り出すことも必要と述べた。3つ目のニュースです。同じく5月25日付北海道新聞より、稲きび児童が種まき。ビラトリ町立フレナイ小の3、4年生18人が5月23日アイヌ民族の伝統的食文化を学ぼうと同校の畑に稲きびの種をまいた。アイヌ文化振興研究推進機構の協力を得て、伝統的生活空間イオル再生アドバイザーの町内の川名の和信さんが教えた。児童が一人ずつ桑を持って畑に溝を作った後、稲きびの種を指でつまんでまき土をかぶせた。6月には雑草を取り、9月に収穫脱穀し、12月に稲きびを使った伝統食の昆布だれをかけた団子コンプシトの調理実習を行う予定。約50平方メートルの畑で3キロほどの稲きびを収穫できる予定だという。川名野さんは、手作業で作物を育てる体験は 今の子どもたちにとって貴重、アイヌの文化に興味を持ってもらいたいと話していた。4つ目のニュースです。5月26日付北海道新聞より、先住民ネット2回目の開放。各国の先住民族と情報交換や交流を行っている市民団体、世界先住民族ネットワークアイヌ、茅野史郎代表が活動内容を報告する開放マウコピリカ通信を発行した。同ネットは2009年に設立され、開放発行は昨年の創刊号に次いで2回目。北大アイヌ先住民研究センター長の常本照樹教授による講演など、昨年度に実施した計7回の学習会の商法や、先住民族サミット in 愛知2010の参加者の感想文などを収録した。マウコピリカはアイヌ語で幸運の意味。茅野さんはアイヌ民族を取り巻く今日の課題などがまとめられている、多くの人に手に取ってほしいと話している。1冊500円、送料80円で郵送する。問い合わせは茅野さんまで。市外局番01457、2局の3253へ。というお知らせでしたが、史郎さん、コメントお願いします。
はい、FM ピパウシのスタッフであります私の姪っ子藤井めぐみがですね、1週間前の日曜日6月5日結婚式を挙げました。誠におめでとうございます。これからも手伝ってください
ありがとうございますでは続きまして5つ目のニュースです。6月1日付北海道新聞より、アイヌ政策会議が共生空間の素案。政府のアイヌ政策推進会議座長枝野幸男官房長官の作業部会は5月30、31の両日、東京都内で最終会合を開き、政府が胆振管内白老町に計画するアイヌ文化伝承の拠点施設、共生空間の整備に関する報告書の素案をまとめた。全国の大学に保管されているアイヌ民族の遺骨を収める慰霊施設を設けることなどを柱に据えた。このほか素案は、アイヌ文化を楽しみながら学ぶ野外体験施設や民族舞踊の舞台の設置などを盛り込んだ。また、アイヌ語や木彫り技術の継承者を育成する教育機能を備える必要性を明記した。作業部会は今後、報告書を取りまとめた上で、道外のアイヌ民族210人を対象にした生活実態調査の結果と合わせ、推進会議に提出する。6つ目のニュースです。6月8日付、北海道新聞より、アイヌ語学習に役立てて、東京の会社、ニブタニ教室にリスニング機材寄贈。語学学習システム開発のアンペール、東京草薙隆社長は7日、語学のリスニング学習で活用する録音再生機材を超ニブタニアイヌ語教室に寄贈した。草薙社長自身がアイヌ語や文化を学ぶ大のニブタニファンといい、会社設立40周年記念の社会貢献として贈った。寄贈した機材は同社が開発、教師が選んだリスニング教材を生徒側は個別に自由にリピート再生などができる。東大をはじめ全国の大学、高校の LL 教室約150箇所で活用されているという。この日は草薙社長が同教室開催場所の二部谷子ども図書館を訪れ、茅野史郎事務局長に18人分の再生機材を送り、使い方などを説明した。草薙社長は10年以上前に元参議院議員の故茅野茂さんの著書を読んで感動して以来、アイヌ文化に興味を持ち、2年前に初めて来庁、それから息子の史郎さんら親族と親しく付き合うようになり、今回の寄贈を決めた。二部谷に来て大自然の中、悠久の歴史を刻んできたアイヌ民族の心に触れられたような気がする。ぜひ何か役に立ちたいと思ったと話す。同教室は月2回開かれており、毎回15人ほどが学んでいる。茅野事務局長は、会話練習などでも早速活用したいと喜んでいる。7つ目のニュースです。6月9日付、北海道新聞より、先住民族の音楽に酔う、札幌でマウコピリカ。音楽を通じて先住民族への理解を深める第4回マウコピリカ音楽祭、希望の歌が、4日、 札幌市北区の札幌エルプラザで開かれ、約150人が多彩な楽曲に耳を傾けた。市民団体の世界先住民族ネットワークアイヌの主催。マウコピリカは幸せになるとの意味で、アイヌ民族を先住民族と認めるよう求める決議が国会で可決されたのを記念し、2008年から毎年開催している。今年は札幌や東京などからアイヌ民族を中心に13組の音楽家が出演。アイヌ民族伝統のトンコリやムックリの演奏や歌、踊りのほか、沖縄の弦楽器の三線やオーストラリアの先住民族アボリジンの伝統音楽も披露された。それでは最後に、音楽祭に出演され、今日のインタビューコーナーにも出演される宇梶静江さんの詩を一つご紹介いたします。大地よ、東日本大地震に寄せて、宇梶静江。大地よ、重たかったか痛かったか、あなたについてもっと深く気づいて敬って、その重さや痛みを知る術を持つべきであった。多くの民があなたの重さや痛みとともに波に消えて、そして大地に帰っていった。その痛みに今私たち残された多くの民がしっかりと気づき、畏敬の念を持って手を合わす。以上、本日のニュースでした。シロさん、最後にコメントお願いします。
はい、先ほどニュースでありました、二部谷のアイヌ教室にですね、東京の会社、株式会社アンペールという会社の社長さんなんですけども、草薙さんという社長さんが直接いらしてですね、先日教室でアイヌ語を学ぶために使ってくださいということでありがたくいただきました。株式会社アンペールの草薙社長、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。担当は仙石裕子でした。